イザヤ書の39章一難去ってまた一難というような状況ですけれども、ヒゼキヤが病を癒され、そして年代からいきますとその後バビロニアの包囲、失礼しました、アッシリアのエルサレム包囲から助け出され、その後の出来事がここに記されています。短い箇所1節から8節を購読して短くお勧めさせていただきます。8節はご一緒にお読みいたしましょう。イザヤ書第39章1節から8節。その頃バルアダンの子バビロンの子メロダクバルアブランは使者を使わして手紙と贈り物をヒゼキヤに届けた。彼は病気だったが元気になったと聞いたからである。預言者イザヤはヒゼキヤ王のところに来て彼に尋ねた。あの人たちは何と言いましたか。どこから来たのですか。ヒゼキヤは遠い国バビロンから私のところに来ましたと答えた。イザヤはヒゼキヤに言った。万軍の主の言葉を聞きなさい。またあなたが産むあなた自身の息子たちの中には捕らえられてバビロンの王の宮殿で宦官となる者がいる。一緒に、はい。ヒゼキヤはイザヤに言った。あなたが告げてくれた主の言葉はありがたい。彼は自分が生きている間には平和と安定があるだろうと思ったのである。天の父様、ヒゼキヤの安堵するにふさわしくないところで安堵してしまう、そのような弱さが私たちにあります。自分が生きている時代はとりあえず大丈夫だからと、将来に禍根を残して主の御業が妨げられる危険もあります。どうか自分のことだけでなく周囲のこと、また過去は変えられませんけども、将来に良い地方を占めることができるように私たちを整えてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。死の危険、あなたは、治らないと宣告された、致命的な病の中からヒゼキヤはあと15年生かされることになりました。年表から言いますと、その頃、アッシリアがエルサレムに、包囲をかけて、もう他の部分は全部占領されていたわけです。 そして主の名までも語った使者が、混乱を、起こして、この堅固な城壁を打ち破ろうと、していた、時に主は、守りを約束して、そしてこのアッシリア軍を、一夜にして滅ぼす救いの御業を成しました。そして、ほっとした頃に、バビロニアから、王から使わされた使者がやってきたのでした。遠いバビロニア、もうこれは新バビロニアと言われており、旧バビロニアはアッシリアに滅ぼされてしまいました。そして新たに、国を起こそうとしていた時代です。まだアッシリアの力が弱かった、強かった、時代です。というわけですから、この、カナンの地域、ほとんどバビロニアに、滅ぼされた中で、ユダだけが生き残り、バビロニアに屈することをせず、そして、主の名によって、バビロニアに打ち勝った。また、神様によって、深刻な病を癒された、その情報が入ったのでしょう。慰問を兼ねて、表敬訪問に、使者を使わしました。ヒゼキヤ王は、苦難の中で、ほっとした、ところでした。そこで遠くの国からわざわざ慰問を使わせてくれたこのバビロニアに親しみを覚えて、敵の敵は味方ということでしょうか。すべてを披露して歓待しました。そして彼らが帰ってきた後、帰っていった後、イザヤが告げるのです。あの人たちは何と言いましたかと。どんなやり取りがあったかは記されていません。ただどこから来たのですかというと、ヒゼキヤは遠い国バビロンから私のところに来ましたと答えただけです。すると、次の質問は、彼らはあなたの家で何を見たのですか。ヒゼキヤは、素直に、自分がしたことを答えます。イザヤは主の言葉を伝えるために来たのでした。6節にある通りです。見よ、あなたの家にあるもの、あなたの父祖たちが今日まで蓄えてきたものがすべてバビロンへ運び去られる日々が来る。何一つ残されることはない、主は言われる。それは、遥か先に、成就します。ヒゼキヤの死後、彼の息子マナセは、ヒゼキヤが、退けた、偶像を再び、持ち込み、イスラエルの滅びを、決定的にした。なんと長い50年にも及ぶ治世を行い、 そしてもうユダが立ち直る見込みがなくなりました。こうして100年以上後にバビロン捕囚が起こります。その予言が明確に告げられたんです。他の箇所でもバビロン捕囚のことは記され、遡れば申命記までその予言があります。ヒゼキヤは必死で国を守り、また信仰を守ろうとしました。しかし油断してはならなかったんです。自分は大丈夫でしたけども、自分の息子が偶像を排除された、偶像に利権を持っていた人たちの餌食になってしまうということまで思い至らなかったのです。自分の代だけで必死だったと言えるでしょう。もう今守られるだけで精一杯と言えたでしょう。しかし私たちはそれだけでは済まないことがあります。自分が信仰を全うした、では自分の子供たちはどうか、残された家族はどうか。教会は今祝福をいただいています。でも10年後、20年後、また100年後はどうか。この国に人が住んでいる限り立ち続ける教会であるようにと教会は目標を掲げています。そのために今できることは何か、回廊のメンテナンスを今年しようとしていますけれども、もっと大切なのは信仰が受け継がれているかです。しかも、サタンは、隙を狙おうとあらゆる機会を捉えています。この、数年間見ますと、もうなりふり構わずです。感染症を起こしました。最近新興宗教が振るわないという話が入ってきてるんですけども、つまり集まること、交わること、それさえももう区別せずに損なわせば教会も損なわれる。もう他の宗教のこともいいから、ともかく集まらないようにしようと。まあこのような巧妙な働きをしてますので、そんな中でどのように信仰を守っていこうかということは大変大きな課題です。ヒゼキヤが8節に言っています。ヒゼキヤはイザヤに言った、あなたが告げてくれた主の言葉はありがたい。彼は自分が生きている間は平和と安定があるだろうと思ったのである。これは私たちに当てはめるならば、自分が自分の代だけ信仰を全うすることが精一杯だ、自分の子供あるいは孫もそこまでとても手が回らない、教会に当てはめるならば、今教会があるだけで精一杯なので、とてもその後のことは考えられない、そのような教会が今現実にあります。どうすればいいでしょうか。 主に呼び求め、そして主に立ち上がっていただき、またたとえあと何年生きられるかわからなくても、今できることはありませんかと祈ってなす。進学校がある。また、後継者が育つ。また、なかなか伝道が困難な時代にますますなっていきますけども、どう取り組んでいいかを備えていく。そして、それぞれの働きがこれからも成し続けられ、主が再び来られる時まで主を明かし続ける教会を建てること、クリスチャンホームを築くことが、今私たちのビジョンであるように。そして、自分が生きている間だけとりあえず大丈夫だからありがたいで済まないようにしたい。もちろんそうです。自分が倒れたらますます将来が難しくなっているのはその通りなんですけども、そこで終わらないように私たちは祈り、また今できることを取り組んでいきましょう。岡戸先生もそのように祈ってくださっていると思います。日本の各地で教会が立ち続け、また世界の各地で教会が立ち続けられ、まだ福音が伝わっていない国々に福音が伝わる、私たちの務めはそこにありますので、主を早く来てくださいと祈りつつ立ち続けましょう。お祈りいたします。天の父様、あなたの恵みを感謝いたします。そしてこのいただいている恵みは、それでよかったと言えるだけでなく、目を上げてまだ伝わってない地域、また助けの必要な地域、そしてこれから先の世代に向けていることを私たちが覚えるものとしてください。この教会も、またコリアもはじめ諸教会も、主が来られる時まで忠実な群れとして立ち続けられるようにどうか導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。